はい、皆様こんにちは。こんにちは。はい、エヴァンジェリストの井上彰です。今日は、ブリヂストンの社員ではありません。よろしくお願いします。チャンネル9、ステージ行きましたか？展示会場ぜひこの後もありますので、ぜひ見に行ってください。で、今日私の方のこのセッションはドットネットコアと ASP.NET コアのお話をしていきます。で、デコード全体ですと、例えばちょっとスライドで、今このスライドの上の方に書いてありますけど、このセッションぜひいろいろつぶやいたりしてください。写真も OK です。カンファレンス全体だと基本的に写真 NG、 録音 NG とかなってますけども、一応写真とかツイートとかバンバンしていただいていいです。みんなで楽しんでいければいいかなと思います。で、行きましょうか。で、改めまして、多分私お初の方もいらっしゃるかもしれません。井上彰と申します。チャックチャックチャックって言われてるんですけど、それはまた後でお話ししましょう。ぜひよろしくお願いします。 ASP.NET とか .NET、 そして Visual Studio などの開発ツール周りを担当しています。この前の前のセッションですと TypeScript のお話をさせていただいたんですけども、ここからはサーバーサイド .NET のお話をしていきます。で、このセッションのゴールですね、 .NET Core と ASP.NET Core が実現する、いよいよクロスプラットフォーム開発ができるようになります。サーバーサイドのそのあたりの最新状況をぜひお持ち帰りいただけたらなと思います。あと、アプリケーションのモデルであったりタイプなど、あと発行周りのところを少し触れていこうかなと思っています。で、基本的にこのセッション、多分 ASP.NET の今の新機能とか全部触れていくわけにはなかなかいかないので、基本的にまず大きく変わってきた .NET Core で変わってきた足回り周りを見ていこうかなと思っています。 SDK とか含めてそのあたりを見ていこうかなと思います。で、今後 .NET がよりクロスプラットフォーム開発環境として大きく変わってくると思います。そのあたりの未来といったところを少しご紹介していこうかなと思います。さて、このキャラクターご存知の方、何人かいらっしゃいますね。ドットネットボットってまた新しい新キャラ登場なんですね。ドットネットボット。ちなみにこのロゴ、今日私 T シャツ着てます。ドットネット。ね、このあたりですね、実を言うとドットネットも、皆さんもうご存知かなと思います。あれ、マウスカーソルが出てこないぞ。よし、ちょっと待ってくださいね。スライド、ごめんなさい、ちょっとスライド戻して、マウスカーソルが出なかったので、よいしょ、よいしょっと。で、ドットネットオープンソースになりましたって GitHub 上で公開されてるんですね。で、単にソースコードとかドキュメントだけではなくて、こういったスワッグというリポジトリがあって、ドットネットファンデーションのスワーグ、いろいろなロゴ系が出てます。その中でこうドットネットの新しいロゴとか出てきたりもしてます。で、ここにいるのが今ご紹介したドットネットボットです。オフィシャルなのか何なのかちょっとわからないですけども、このあたり皆さんいろいろ使っていただける状況になってますので、ぜひ試してみてください。はい、ちょっと余談でした。時間もないのでどんどんいきますね。で、新しい URL が出てきたんですね。ドットドットネット。楽ですね。ドットドットネット。ASP.NET も今までサイトとして ASP.NET っていうのがまさに入りました。さすがにドットでドットがあるので、発音的にはドットドットネットになりますけども、ドットネットで覚えていただくと、このサイト行くと、これからおそらくドットネット関連の情報はすべてここにまず集約をされます。わざわざ検索とかしなくて、とりあえずドットネットのメインのポータルとしてはドットドットネットが生きてきますので、ぜひこのあたり覚えておいてください。よいしょ。では少しドットネット周りお話をしていきましょうね。まず基本的なところです。ドットネットの構成としてランタイムがあります、ライブラリーがあります、そして言語大事ですね、言語があります。で、ツール群、こういったものを一つ合わせてドットネットというブランドができているんですね。で、詳しく見ていくと、やはりランタイムの部分 CLR というコモンランゲージランタイムで、ライブラリーの部分いろいろありますよね。システムドットって始まるものとかいろいろあります。で、その上で CLI と呼ばれる、共通言語基盤が動いていて、 C シャープ、F シャープ、VB、いろいろあります。ドットネット対応の言語といったものがまだ増えてくるといいですね。どうなるでしょうかね。で、それに加えてツールといったところも一つ大きいんですね。こういったものを合わせてドットネットのブランドになってます。ただですよ、このドットネット今まではここまで、基本的にこのドットネットフレームワークと呼ばれる部分は OS に依存してるんですね。OS に紐づいて OS にインストールをされて、それでアプリケーションから使われるものでした。で、かなり OS 含めて一枚岩の上でがっつりとできているものだったんですね。で、そういうこともあって、こんなことを 言い始めたんですね。スコット・ハンセルマンという人間が2012年のブログの中で、ドットネット、ここでは ASP.NET の口で話をしてますけども、 ASP.NET はもっとプラガブルでオープンでそして楽しいものであるべきであると。でこれからどんどんどんどん変わっていくから皆さん楽しみに待っててねっていうような感じで書いています。それが2012年でした。で ASP.NET で始まったこの企画、あれですね、ビジョン OneASP.NET といって、それからいろいろ ASP.NET の中がコンポーネント化されていって細分化されて、各フレームワークもより細かく分けられて、それらがヌゲットで配布をされていくといった形で、よりプラガブル でかつオープンソースになったんですね、このタイミングで。でこういった動きが出てきました。それがいよいよ ASP.NET だけではなくて .NET 側にも始まってきました。で新しく追加されてきたランタイム周りが右側 .NET Core になります。今までの ASP.NET を含めた今までの .NET フレームワーク 4.6、 今最新バージョン 4.6.2 になりますかね、たところの部分はもちろん今まで通り使えます。それに加えて新しいランタイムとライブラリとして .NET Core が生まれてきているんですね。ぜひここまず押さえておいてください。で、.NET フレームワーク 4.6 側は今まで通り WPF の開発、WinForm の開発、ASP.NET の開発、もちろん普通通り行います。で、.NET Core 側見ていくと、ASP.NET を使えるんですね。ただ、ASP.NET Core 1.0 という今名称になっています。の上で Web アプリケーションを動かしていくことができます。で、まずそのポイント、アイコンがもう出てますね。CoreCLR の部分、Windows だけではなくて Linux や Mac でも動くんですね。これが新しい .NET Core になります。まずここもう一つのポイントです。で、やはりオープンソースといったところは重要になります。今回の .NET Core 含めてオープンソース周りのいろいろな方の貢献といったものが非常に大きいですね。ここまで来ているのもそういった方々の協力がなくてはここまで来れなかったかもしれません。であえてちょっとこのスライドは英語のまま出しました。ちょっと翻訳すると意味変わっちゃうところがあったりもしたのでこのまま出させていただきました。で一番上フルオープンデベロップメントプロセス、やはりオープンソースといったところが重要なんですね。それプラス真ん中グレートコミュニティモメンタ、やっぱりコミュニティの皆さんの活動といったのが非常に貢献度高いです。でその結果 .NET Core したアメージングリザルトって書いてあります。非常にパフォーマンス含めて良いものが出来上がってきています。コア周り含めて足回りしっかりしたものが出来上がってきています。でリポジトリ基本的に GitHub 上にありますので、皆さんぜひ .NET Core 含めた情報を今後いろいろウォッチしていきたいなって場合には、おそらくいろんなブログの情報とかドキュメント出てくると思いますけども、ベースとなるのはリポジトリ上にあるドキュメントであったりしたところがまずメインになってきますので、こちらの方も目を通す機会が出てくるかなと思います。でもここまで来るまでいろいろ紆余曲折あったんですね。過去 .NET Core 5 時代っていうのがありました。5 時代覚えてますか？使ってた方もいらっしゃるかもしれませんね。ベータ3まで .NET Core 出てきました、ベータ3です。その頃は SDK 周り KRE って言ってたんですね。 K ランタイムエンバイロメント K、 これはもともとプロジェクト K というプロジェクトで社内でこの .NET Core 周りのプロジェクトが走り出していた、その K を取って K のコマンドといったものが使われていました。 K、KPM、KVM と3つのコマンドがあったんですね。ただこれがベータ4以降 DNX になっちゃったんですね。 DNX なんだろうみたいな、 K の方がまだかっこよかったよって言ってた方も結構いらっしゃいましたね。私も K の方がやっぱりコマンド的には打ちやすかったんで好きだったんですけど、突如と DNX になりました。でこの時のログがですねリポジトリ上 GitHub 上に残ってたりもしてますのでちょっと見といてください。で DNX になったんですけども、実を言うとここはツイート禁止にしようかな。まあね、あとでビデオ交換になっちゃいますけど、ベータ3から4になる手前、DNX になる手前ぐらいに、実を言うとドットネットコマンドになるよってい もう動きがあったんですね、社内的に。一部の方は多分知ってる方いらっしゃるかもしれません。去年の1月にスコット・ハンセルマン、さっき ASP.NET こんなことなんで楽しみにしててくださいねって言った人が、日本に来た時に、ちょっと NDA ベースで、ラウンドテーブルみたいにやったんですよ。その時にもうすでに .NET コマンドっていうのがいいんじゃないかっていう、もう議論は始まってますという話はしてたんです。 じゃあドットネットになるかなと思ったらベータ4が出てきて DNX だったんでちょっとあれと思ったんですけども、ただここまで来ました。でベータ4から RC1 までドットネットコア5って言ってたんですね。これはおそらく5、今までのドットネットフレームワークは4ペケまで来てたので次ってことで5ってつけたんだと思うんですけども、全く別物なんですね。なので改めてリセットしよう、1から始めようということでドットネットコア 1.0 に名称が変わって正式に RC2 からこの名称で始まっています。これが現在のドットネットコアになります。でまだですねドキュメント ASP.NET5 とかドットネットコア5とついているドキュメントも一部残ってたりもしますので、そのあたりもし見かけたらドットネットコア 1.0 ASP.NET コア 1.0 に呼び替えて読んでみてください。一部もちろん違うところもありますので適宜こうアップデートはされていくと思いますけども、このあたりまず押さえておいてください。ドットネットコアですね、いよいよ出てきました。皆さんももうお手元で使えるような形でかなり安定したものになってきています。でゴールとしてこのプロジェクトのゴールとしてやはりオープンソースっていったところが一番ベースにあります。その中でも高品質なドットネット実装をしっかり作っていこうと、やっぱそういう流れの中ではやはりコミュニティの皆さんの協力が非常に不可欠であるといったところがあります。あとはさまざまな OS クロスプラットフォームとはいえ限定なるべく限定されないいろいろなもうプラットフォームで OS もそうです、 CPU のアーキテクチャもそうです。しっかりそういったところで動くものとして作り上げていこうといったところがあります。かつやはりパフォーマンスですね。今までの .NET フレームワークはやはり OS に紐づいてかなりライブラリーランタイム含めて巨大なものでした。やはりそれだけアプリケーションをロードするときにメモリー空間圧迫しますよね。そういったところも含めてコンポーネント化をしっかりをしていって、さらにパフォーマンスも担保していこうといったところがあります。で現状の OS の状況ですね。Windows 以外、Windows も7以降、サーバー2012以降と上がってたりもします。MacOS も、10.10 とか 10.11 とか。Linux 系、あと Red Hat はカミングするんですけど、間もなく対応してくるかと思います。こういったところが上がってきたりもしています。このあたりの OS の状況は結構ちょっとドキュメントによって若干ブレがあります、現在。GitHub 上のリポジトリとかブログに書かれている情報とか、ちょっとブレがあるんですけども、まあ、それだけ今ちょっと書くときではある状況は間違いないんですけども、このあたりちょっと押さえておいてください。で、リリーススケジュールですね。まず一番上の3つ、どういうコンポーネントがあるのかなと押さえてください。まず .NET Core、これは Core CLR、ランタイムの部分と Core FX、その上で動くライブラリの部分。これらがまず .NET Core の部分があります。それに SDK、ツール系ですね。コマンド、さっき DNX コマンド、K コマンドって言ってました。今度 .NET コマンド。そういったものを含めた SDK 群があります。プラスそれらを使ってビジュアルスタジオで開発するためのツール周りのアップデート、ツーリングとここで書いてありますけれども、この3つが大きくコンポーネントとしてあります。でそれらのリリーススケジュール含めて現状5月16日 RC に出てます。先週です。1週間前です。大変でした。ここまでスライド作るの大変でしたけども、ちょうど1週間前なんですね、出ました。でここで RC2 と言っているのは現状はランタイムの部分だけです。ランタイムとライブラリの部分だけです。でその上で SDK ツール周り .NET のコマンド周りのツール群であったりビジュアルスタジオのアップデート周りはまだプレビュー1なんですね。こういう状況が現状です。 RTM ちょっと下切れちゃってますね、後で直しましょうか。 RTM 一応今のところ来月下旬ぐらいともう出ています。で SDK はプレビュー1からプレビュー2になる状況になりますね。このあたりがまずアップデート現在のスケジュールになります。で、ちょっと下切れちゃって申し訳ないんですけども、 SDK の RTM ツールの RTM はビジュアルスタジオ15次のバージョンと同時期におそらくもちろん15にも入ってくるでしょうし、ビジュアルスタジオ2015のアップデートもその時期に出てきて同時期に RTM になるという話になってます。では具体的にコマンドラインのお話をしていきましょう。まずベースとなる .NET Core を使うにあたってまず一番皆さん多分叩くことになるであろうコマンド .NET コマンドです。 DNX コマンドに完全に置き換わるものになります。RC1 までのコマンドとは完全に置き換わって、RC2 以降は .NET になります。で、今までの DNX、DNU、DNVM として分かれてたコマンド、基本的に .NET コマンド1つになります。その中で .NET リストアであったり、.NET ラン、.NET ビルド、パブリッシュといったところのコマンド、サブコマンドが用意されている形になります。では、じゃんじゃんいきますね。ちょっと、多分かなり時間的にですね、内容が盛りだくさんなので、どんどんいこうと思います。早速、最初 Mac でいっちゃいますね。Mac で動きますよ。最初からもう Mac でいきますね。.NET、.NET。これじゃつまんないですね。ドットネットハイフンハイフンインフォ。はい、現在のバージョンプレビュー1、これツールのドットネットコマンドのバージョンです。プレビュー1の002702と。で、今 MacOS でちゃんと動いてますね。私のまだ 10.10.10.10、これなんて言うんでしたっけ。まあいいや、いきましょう。こういう形で動いているものになります。ではよいしょ、一つフォルダを作りましょう。ドットネットにしましょう。cd ドットネット、分かりにくいかな、ドットネットだと。一つ今、何もないです。ドットネットニューします。ニューをすることでベースとなるコード、コンソールのコードが一つできるんですね。 ls-l で見ましょうか。プログラム .cs とプロジェクト .json といったところができてきます。で、これビジュアルスタジオコードで少し見ておきましょうか。コードドット、この前のセッション、ビジュアルスタジオコードのセッションでしたね。ご覧になられましたか。こんな感じで今、実際にコンソールのコードが出ています。今、赤い波線出てますね。これはリストアをした方がいいってことですね。で、ドットネットリストアをすると、このアプリケーションに必要なパッケージ群を全部確認をしてきている形ですね。コード、ドット、今度は波線消えるかな、消えましたね。こんな感じで、ビルド&デバッグミッシングフロムユアプロジェクト、これはいいですね。これはここではいらないのでいきましょう。こんな形で、コンソールのコードが出てきます。少し動かしてみますね。せっかくなので少しコードを追加をしていきます。ピッピッと DC アスキーアート入れちゃいます。で、これで実行します。コマンドラインでいきますね。で、ドット、ドットネット、よいしょ。で、ここから、まず今、リストアしました。もうこれでビルドを走らせられます。で、ビルドから実行まで直接ランコマンド、走ることで、ここでビルドされて、実際に問題なければ、ボンとドットネットコアと出てきましたね。こんな感じで、今、ランコマンドでビルドを続いて実行まで行った形です。ただ、今ビルドしたのでビンホルダーが出てきて、その中に .net.dll ファイルができるんですね。で、この実際に今ランをしましたけども cd.net ビンの中のここか ls-l.netdll ができるんですね。エグゼじゃないです、 dll です。じゃあこれを実行するの、直接実行する方法、 .net.dll、名前ややこしかったですね。ドットネット DLL でダーンとこれで実行されますよね。こんな感じでエントリーポイント DLL の中にあります。メインのエントリーポイントがこの中にある形で実行される。はい、ちょっとじゃあ、もう一度スライドに戻っていきましょうか。ちょっとスライドの方ですね、見づらくなっちゃってたので直してからもう一回いきましょうね。あ、いいですね。ごめんなさい。今直してたんでちょっと出してないだけでした。よし、これでどうですか。はい、大丈夫ですね。で、今まず SDK のコマンド簡単にざーっと使い方見てきましたね。で、ビジュアルスタジオ側も結構アップデートがあります。ツール群、テンプレートがかなり豊富に揃ってきています。このあたりスライドでもいいですけど、直接もう見ていただいちゃいましょうか。後でスライドでじっくり公開されたものを見てください。じゃじゃじゃじゃ、これビジュアルスタジオですね。ツーリングアップデートプレビュー2つ入っています。で、まず .NET Core というテンプレートのカテゴリーが増えてきました。それとあと Web といったところがもう一つ関連してくるところになるんですね。 で、こちらの方にはクラスライブラリー .NET Core のバージョンのクラスライブラリーとコンソールのアプリケーション、そして ASP.NET Core ベースの .NET Core ベースの ASP.NET Core のウェブのアプリケーションのテンプレートが入ったりもしています。あとウェブ側はちょっとですね、じっくり読まないとよくわかんないぞって状況になるかもしれませんけども、一番上は今まで通りの .NET フレームワーク 4.6 ベースの普通の ASP.NET ベースのアプリケーションのテンプレートです。で、真ん中は .NET Core をベースとした ASP.NET Core のウェブアプリケーションのテンプレート。で、一番下は ASP.NET Core は .NET Core のランタイムでも今までの .NET フレームワークのランタイムの両方でも動くんですね。一番下はなのでランタイム周りは .NET フレームワークベースので ASP.NET 部分だけ ASP.NET Core を使うもののテンプレートになっています。一つ作りましょう。.NET Core の .NET Core ASP.NET Core ベースですね。DC Core Demo とか名前をつけて作っていきます。と、次のどういうタイプを作りますか。非常にシンプルです。空なのか Web API なのか Web アプリケーションなのか。 Web アプリケーションは MVC ベースになります。こう Azure でちょっと一つ一緒に Azure の Web アップも合わせて作っていっちゃいますね。後でデモで時間があれば使おうかなと思ってますので、ここで実際に Azure の Web アップも作っちゃいましょうね。ちょっと長い文字長いので消します。で、これで作成をしていきます。で、これで出来上がってくるのが ASP.NET Core の Web アプリケーション、ベースは .NET Core のランタイムのものになりますね。で、今いろいろごちょごちょ作ってるので時間もったいないので、この間に次のスライドのお話をしていきますね。で、ASP.NET も含めて .NET Core 1.0 のアプリケーションモデル、今大きくこの3つなんですね。まずコンソールのアプリケーション、コンソールですね。ですのでクロスプラットフォームの環境で、例えば Windows、Linux、Mac、OS X 含めてコンソールのアプリケーションとしてクロスプラットフォームアプリケーション、コンソールのアプリケーションを作ることができます。もう一つは Web の観点で ASP.NET Core アプリケーションですね。これもクロスプラットフォームの Web のアプリケーションを作るためのアプリケーションモデルになります。やはりウェブのアプリケーションです。まあもちろんクラウドに展開といったところももちろんこれからはしっかり考えていかなければいけません。そういった中で Windows プラットフォームだけではなくて Linux などでも動く、いろいろな Linux 系のディストリビューションのプラットフォームで動く、やはりメリットになりますよね。例えばマイクロサービスなどの話もそうですけども、どこでもどのプラットフォームでもどのクラウドプラットフォームでも、もちろんサーバープラットフォームも入りますけども、どこでも動く ASP.NET のウェブアプリケーションが作っていくことができる、より迅速にスケールさせていくことができるアプリケーションを作ることができるんですね。このあたり非常に大きいポイントになります。もう一つユニバーサル Windows アプリケーション UWP.NET Core ベースなんですね。ご存知でしたか。プロジェクトテンプレートを作って、で参照のところを見るともう .NET Core の参照がしっかりもう入ってきています。 .NET Core ベースのユニバーサル Windows アプリケーションです。ただここ注意していただきたいのは、じゃあ .NET Core なんだから Linux で動くのかというとそういうわけではないですね。ランタイムは .NET Core 使ってますけども、やはり UWP の部分、 UI 周りに紐づくところは大きいです。やはりそこはプラットフォームある程度限定された Windows といった中でのお話になってきます。では ASP.NET Core の少しスライドでお話をしていきますね。で、今 .NET Core の下ランタイムの部分、いろいろ .NET のコマンドを使っていじってきました。で、その上で動く ASP.NET Core がこれも 1.0 ですね。で、今までの ASP.NET にあった Web ホーム、MVC、Web API、こういったところ、これ 1ASP.NET でプラグアブルで作られた部分、これが ASP.NET Core は ASP.NET Core MVC という形で一つにまとめられています。名前空間含めてまとめられています。その中で MVC や Web API は Web ページなどを使っていくことができるんですね。これまで今までここプラグアブルで別々に作りました。名前空間違っていました。でも意外と似たり寄ったりのフレームワークだったので、共通な同じような機能を持ったメソッドとか結構ダブりがあったんですね。 そのあたりも含めて今回は大きくまた見直されて一つにまとめられてきれいに使いやすくなってきている。で UI フレームワークとしては MVC で Web API を作るときは ASP.NET Core の Web API のフレームワークを使うといった形になってきている状況です。ASP.NET Core MVC も大きくまた変わってきてはいます。ただ基本的なところは今までの MVC をもしもう使いの方であれば大体もうすぐに使っていただけると思います。もちろん名前空間とか変わっている部分結構あります。でベースはでも基本的な機能を含めて変わりはあまりありません。それに加えていろいろ新機能なども今回付け加えられてきています。今日残念ながらやはり時間の関係で一つ一つ全部これ紹介はできないのでこのあたりはぜひまた次の機会にいろいろお話をしていこうかなと思いますけども、レーザー周り結構また面白くアウェイトとかユージングとかフラッシュエイシンクとかですね、面白いのが出てきたりもします。 C シャープの6をサポートしてきています。あとセルフホスト、やはりケストレルと呼ばれる組み込みビルトインのサーバーを使ったセルフホストのも容易にできますね。あとは DI 周り、面白いところこのタグヘルパーですね。カスタムのタグヘルパー、カスタムのタグを作っていって使っていくことができます。このあたりはいろいろ部品化をする流れの中とかでも面白いところ使い方ができるのかなと思います。Web API 周りもスワッガー対応なんていうのがですね。API のドキュメントを作る助けとなるこういったサービスがあります。こういったものツールがあります。こういうものを使っていくことができるようになっているのが新しい ASP.NET Core MVC。になります。であとはぜひ押さえておいていただきたいところ、 ASP.NET の開発の中でもさまざまな OSS 系のツールを使うようになります、なっています。このあたりは今までずっと .NET フレームワーク ASP.NET とかでガリガリアプリケーション開発をされてた方ですとちょっともしかしたら若干とっつきにくいところがあるかもしれませんね。一般的にウェブの開発、ウェブアプリケーションを含めた開発の中でいろいろよく使われているツール群をやはりビジュアルスタジオの中でもどんどん取り込んできています。そういった流れがあるのをしっかり押さえてください。やはりここはもう避けて通れないところだと思います。特にこのあたりを使うとまずクロスプラットフォームといったところはしっかりやっぱり考えられているんですね。 Windows の世界だけでビジュアルスタジオを使っているだけだったらここまではいかないと思います。ただ ASP.NET アプリケーションを Linux や MacOS でも動かすことができます。その時にもちろんビジュアルスタジオ、まあコードは動きますけども、ビジュアルスタジオの現状のビジュアルスタジオというのは Mac 版ないです、 Linux 版ないです。基本的にコマンドラインでいろいろツールを使ってビルドをしていきます。まあ、そういったところも踏まえてクロスプラットフォームで使えるさまざまなビルドツールであったりパッケージマネージャーであったりしたところを使うといったところがやはりまずポイントになります。なのでこのあたりぜひ押さえてください。でバウアーと呼ばれるクライアント側にフォーカスをした例えば jQuery や JavaScript 系のライブラリを管理するためのバウアーというパッケージマネージャーであったり、まあ、NuGet は今まで通りおそらく皆さんも一番もしかしたら MS 系の開発されている方であれば一番なじみのあるものだと思いますね。 NuGet ももちろんサーバーサイドのランタイムライブラリのところで使われます。あとはタスクランナーガルプグラントなんて言葉が出てきますね。こういったツール群を使ったりもしていくんですね。そうこう言っているうちに先ほどのが出来上がりました。プロジェクト見ておきましょうね。今お話ししてたガルプタスクランナーの定義をしているガルプファイル JS などが入ったりもしています。で、ここにプロジェクト .json というのがあるのでちょっと見ておきましょう。ちょっと声が弱くなってますね。まあ、いろいろ事情があるんですけども、まあ、後でお話しします。でこの今現状プロジェクト .json というファイルがあります。でこの中でこのアプリケーションが実行に必要なランタイムライブラリパッケージのバージョンなどが全て書かれているんですね。で現状はこれを見ながら .net リストアをするとこの中で依存関係を持ったものを全部入ってなければ自分の環境にダウンロードパッケージをダウンロードしてくるような処理が行われます。であとは依存関係、やはりバウアー、NPN といったところが生きています。パッケージマネージャーとしてバウアーなどが入っています。でこれ右クリックをして、よいしょ、ここじゃないですね。この辺に行きましょうか。よいしょ、右クリック出てきてください。ピッと出てきました。バウアーパッケージの管理、ヌゲットパッケージの管理って2つメニューがあるんですね。使い分けをしていく形になります。バウアーはクライアント側のライブラリー群。 もうすでにこの中では jQuery やブートストラップ、jQuery バリデーションなどが組み込まれていますね。このあたりを管理するためのツールが、バウアーになります。例えば Angular 使いたいな、ボタン一つでここから必要なバージョンを選んでボタンを一つ押すだけで今復元中って走りましたね。実際にパッケージをダウンロードしてきて AngularJS が組み込まれる形になります。このようなところが Visual Studio の中で ASP.NET を開発する際にはやはり変更点として出てきています。で、プログラムファイルがあります。エントリーポイントです。メイン関数があってエントリーポイントがあって Web の Web ホストビルダーというオブジェクトが動き出して組み込みのサーバーを起動指定をして、これルートですね、ルートのディレクトリの指定、 IIS の関連の設定で、スタートアップ最初に実行される初期化周りのスタートアップクラスを指定してビルドが走ってランが走る、こんな感じでウェブアプリケーションが動いてくる形ですね。これ実行してみましょう。もちろん Visual Studio の中から今まで通りビルドをかけて、これ裏では .NET コマンド動いてます。このあたり見ていくと .NET コマンド、 .NET エグゼビルドとか出てくるんで、後でゆっくり見てみてください。今まで通り、ここまでは Visual Studio を使う中では今まで通りの開発でスタイルで F5 キーをして実行していくことができます。で、このアプリケーションをじゃあ本当に Linux とかで Mac とかで動くのかなといったところをさっとでもいきますね。このソリューションをまず Git のリポジトリに全部、まずローカルで Git のリポジトリに追加をして、ちょっと GitHub 経由で今日どうしようかな、 MacBook の方で実行してみたいと思います。同期メニューを開くと、もちろん Visual Studio Team サービス使えます。もちろんこれは使えますね。それに加えて GitHub 直接 Visual Studio の中から拡張機能を使うことで直接 GitHub にもリポジトリを作れるんですね。で、このソースコードをそのままピッと私のアカウントにもう紐付けてあります。 Chuck411DC Core Demo のリポジトリ名でパブリッシュをします。で、出来上がってくる と,、じゃあその間にもう時間がなどんどんいっちゃうので MacBook 側に切り替えをしていきましょうか。あれ、ブラックアウトしてますね MacBook。 ちょっともう一回戻しましょうか。これは出ますね。これもこっちはちょっと生きてるんですけども、システム側の問題ですか。Mac が出ないとこの後がかなりきつい状況。はい。あ、5番ですね。そっか。シールと違うわけですね。はい、ありがとうございます。はい、出ましたね。よかった。はい、では、そうこう言ってるうちにちゃんと GitHub 側で、よいしょ。うまく流れができましたね。GitHub の方を見ておきましょう。DC コアデモって今ちょうどプッシュしたものが上がってきてますね。ではこれをよいしょ、作っていきますけども、 CD デモ今作ったの .NET ってありますけども、これにここでもう作っちゃいますね。 git clone https://git github.com.com chuck411 の何でしたっけ、 DC コアデモ、 DC コアデモ間違ってないかな、きっと間違ってたら教えてください。はい、来ましたね。よかったです。これ結構大変なんですよね、こういうところで。あ、 69% で止まりましたが、ガガガガガガ来ました。でんでんでんでん、ドキドキしますね。結構ですね、 GitHub 使う、たまに GitHub 側が落ちている時もあったりまして、あんまり大きな声であれですけど、1回私デモでやってた時に DDoS アタック受けてて止まってた時あって、あれれれみたいなことがありましたが、落ちてきました。 LS ちゃんと DC コアデモ落ちましたね。 CD DC コアデモの実際にプロジェクト .json が、はい、あるホルダーに移ってきました。はい、Windows から Mac 側に移ってきましたね。ソースコードがあります。ドットネット、まず何でしょうか、リストアします。リストアをしていって、必要なパッケージを更新を含めて確認をしていって、はい、OK です。ですのでここでドットネット、まあ、ビルドをして実際に DLL 叩いてもいいですけど、ランしちゃいましょうか。ランをしていきますと、ビルドが走って、ここでウェブのアプリケーションとしてエラーゼロです。まずローカルホスト5000番台で動きましたと。じゃあ見ていきましょう。ローカルホストの5000番台と。 来ましたね、はい、全く同じものが Mac でも普通に動いています。このような形でクロスプラットフォームの環境、これ全く手順的には Linux、Ubuntu の環境とかでも同じです。ぜひこのあたりは見てみてください。皆さんもまたお手元の方で試していただけると幸いです、PC 番号間違わないようにしないといけないですね。こんな感じで動くことになります。で、今少しもうソースコードの中でご紹介をしてきましたけれども、 .NET Core のアプリケーション ASP.NET 含めて基本的にはメイン関数があって、プログラム .cs、 今はプログラム .cs の中にスタティックのボイドメインというよく見慣れた方も見慣れた関数かもしれませんね、あります。この中で動いていきます。で、これがエントリーポイントになります。で、その中で何をするかは記述次第です。で、今 Web ホストビルダーを立てて Web アプリケーションとして実行しています。で、 HTTP のリクエストのパイプラインが走り始めるわけですね。ただこれなくて、ここで単純にシステム .console のライトラインとかすればもうコンソールのアプリケーションです。非常に近いものがあります。これはこのまま取っておいて、もう一つプロジェクトを開いていきましょう。ビジュアルスタジオ頑張って起動してください。15になるとこの辺がもう少し軽くなるといいですね。いろいろやはりクロスプラットフォームの開発環境としてかなり、まあ、VS そのものが大きくなってきているんですね。まあ、いい面もあれば、こういったところの起動であったりインストールアップデートといったところは若干パフォーマンス含めてこう待たされることが多いかと思いますけど、もう少し我慢してください。で、これが一つ今サンプルのコードです。まずメイン関数があって引数を取ります。ちょっと手抜きをしているところがあるかもしれませんが流してください。で、あるメソッドからデータを取ってきてコンソールに出力するというアプリケーションです。で、これを Visual Studio から言ってもいいですけども、コマンドラインでいきましょうかね。.netランしましょうか。と .NET Core、まあ、単純にさっきのあれですね、テキストが出てきたのと同じです。で、引数を取ります。今これがですね1だったかな、ダンで、今度が2ダンで、3じゃじゃじゃんと、こんな感じで、まあ、.NET Core です。まあ、単純なアプリケーションです。コンソールのアプリケーションですね。では、これをウェブのアプリケーションに変えます。このままコンソールを残したまま、ツールボックスから貼り付けさせてください。さっきもうプロあれですね、スライドの中でも出てきたようなコードです。同じです。こんな感じでウェブホストビルダーを使ってユーズ URL、 これは、ローカルホスト以外でも5000番台で動くような形でしています。で、こんな感じで作っていっていくと、これがウェブのアプリケーションになるんですね。で、これ実を言うともう GitHub 上にこのソースコード上がっています。なので、ここからはせっかくなので Windows じゃつまらないので、今度は Ubuntu です。ログインをします。私の Azure 上にある Ubuntu の環境に今 SSH でログインをしている状況ですね。 .net スラスラスペーススラスライン info 見ておきましょうか。 Ubuntu の 14.04 のバージョンで今 Linux 上にいます。で、やはり .NET の、.NET コマンド入ってますね。 CLI ツールが入っている形になります。よいしょ、ちょっと下の方が見づらいのでこんな感じでいきましょうか。では、こちらも、CD デモフォルダ作ってたかな、ありますね。今何も入ってないです。Git clone https スラスラ github.com chuck 411あれ何でしたっけ、よいしょ、デモコアコンソールですね。デモコアコンソール、もっと分かりやすい名前つければいいだろうね。Git 間違ってなかったらいきますと。で、はい、動きましたね。で、 CD、デモよいしょありますよね。 CD デモコアコンソール、プロジェクト .json があるホルダーに来て ls-l ありますね。 .net リストアをします。不分図上ですよこれ。不分図上でリストアをします。ドットネット、せっかくなので DLL 叩いてみましょうか。 CD をビンホルダーの CD ビンホルダーの中の、あ、まだビルドしてないですもんね。あるわけないですね。ドットネット、まあランしちゃいましょうか、時間ないですからね。ランしますと、ごめんなさいね。あれ、あ、本当だ本当だ、もう大変ですね。デモコアコンソール、ここにありますか、ここですね。ドットネットランしましょうと、まあ同じものが生きてくるですけども、コンソールのアプリケーションがまだ生きているので、さっき出てた文字がボボボボって出てきて、でウェブのアプリケーションとして、動き始めました。これブラウザーで Azure 上にありますので、見ておきましょうね。あ、エッジにしようかな。これかと、ウェブのアプリケーションとしては同じような形で文字列を出力をしています。まあ、裏側まだちょっとコードがあるんですけど、裏で Web API 叩いてるんですけどね。で下の方に .NET ボットもいてあります。実を言うと引数4つまでいくとこいつが出てきたんですけどね。はい、こんな感じで、まあ、コンソールかなり近い実装、エントリーポイント含めてかなり実装が近い形が、お分かりいただけたかなと思います。こんなのが今の .NET Core になります。 ASP.NET も含めてこんな感じで作っていくことになります。じゃあまたスライドに戻りましょう。はい、面白いですね。でアプリケーションタイプのお話を少ししていきましょう。ここまではアプリケーションのいろいろなモデル含めて Web アプリケーション、コンソールアプリケーションとお話をしました。でそれらのアプリケーション個々において、もう一つこの大きく分けて2つのポータブルアプリケーションとセルフコンテインドアプリケーションと大きく2つがあるんですね。でこれ何が違うか、まあ、簡単に言ってしまうと、ランタイムの部分を全部含めた形で配布形式として配布できるものにするのか、ランタイムはその配布先、配置先に紐づいているものを使うのかの、その違いです、大きく分けると。ポータブルはランタイムの部分を含めずに配置パッケージを作ります。でそれをコピーをして配置先で実行する。ただ配置先にはランタイムが必要になります。これがポータブル。なので非常にそのパッケージ、配布パッケージとしてはコンパクトになります。ただ配置先にそれがまた必要だといったところがある。一方でセルフコンテインドは全てパッケージングの時にターゲットとするプラットフォーム、ランタイムの部分を指定をするんですね。で指定をしてパッケージングをします。なので配置先に .NET Core が入っていなくても動く形になると。その代わりサイズが、配布パッケージのサイズは大きくなるんですね。でアプリケーションタイプの指定です。ここの記述、現状はプロジェクト .json の中で書きています。RC2 に関してプロジェクト .json の中で書きます。ポータブルアプリケーションとセルフコンテンツのアプリケーションの大きな違いは、ランタイムの指定をするか否かです。右側、セルフコンテンツ側はランタイムとして Windows 10であったり OS 10といったところを指定しています、ね。これでパッケージをすることで、配布パッケージの中にこれらのランタイムの部分も一緒に含まれてくる形になるんですね。で今これがプロジェクト .json にあるんですけど、ちょっとですね、実を言うとプロジェクト .json 周りは若干変わってくる予定になっています。まだランタイムとライブラリは RC に、もうすぐ RTM です、お話します。そのあたりもちろん変わらないんですよ。ただそれに紐づいてツール群が少しまだ変わってくるんですね。その中の一環としてちょっとプロジェクト .json が、なくなるかもしれないという話が今出ている状況ですね。ちょっとそこだけは覚えておいてください。で、この辺は閉じちゃいましょうね。よいしょ。で、先ほどの最初に作った側ですね、に来ました。最初に Web アプリケーション、ASP.NET Core Web アプリケーションを作りました。今、project.json 側で、これはポータブルの形式の記述になります。デフォルトで作られるものはポータブルになります。でこれをじゃあ配布パッケージ公開、ビジュアルスタジオ公開、これパブリッシュ、ドットネットパブリッシュのコマンドを打つのと同じです。公開をしていって、ここで私ちょっとあれですね、これじゃないですね、 もう一つの方でいきましょう。先ほどの続きです。デモコアコンソールの方でいきます。こっちの方が小さいのでこっちで行かせてください。これをじゃあ配布をしましょう。公開をします。でファイルシステムで配布のパッケージを作ります。ポータブル配布パッケージを作ります。でアウトプットちょっと分かりやすいに P とかしておきましょうか。設定をして今ターゲットランタイム Any ですね。ここにはランタイム含まれませんよといったところになります。でこのまま、プレビューをしてパッケージを作りますね。そうすると必要なパッケージを全部アウトプットホルダーにまとめてくれます。それをコピーするだけで配布完了になりますね。で今これがポータブル形式で作ったもの。もう一つここで戻ってファイルシステムで今度はセルフ形式で今度これをアウトプット分かりやすいに A 数として、そうするとごめんなさい、ちょっとねだんだん時間が迫ってきたのでね焦ってきました。プロジェクト .json 大事ですよね。これ書き換えないといけないですよね。でここを書き換えていきます。よいしょ。でセルフコンテインドの形で書き換えていきますね。あれ何か私は何か大きなミスをしていないといいんですが、ミスしてたらごめんなさいね。これで書き換えをしていきましょう。でここの辺はいらないですね。よいしょ。で、この下に今度はプラットフォームランタイムを記述をしていきます。で、こんな感じで書いていくんですがちょっとショートカットさせてください。でこれをセルフコンテインドでします。 Windows 10 の環境もしくは OS 10 で動くような形でパッケージングをします。と OS 10、Windows 10の対象ランタイム対象プラットフォーム側に .NET Core が入っていなくても動く形で配布が可能になります。でもう一回じゃあ、ファイルシステムでセルフにしてターゲットを S にしてで、あれターゲットランタイムごめんなさいまた焦ってますね。いかんですね。保存してないんですよね。ピッと保存しました。はい、保存したタイミングでパッケージ復元走るんですね。このあたりが入ってないので復元が走ります。でもう一回3度目の正直ですよ。もういかんですね。セルフで今度こそです。 S にして設定を押すとちゃんとターゲットランタイムどっちのパッケージを作りますかといったところが出てくるんですね。で Windows 10の環境でじゃあとりあえずパッケージングをしますよ。で次 A をして発行します。すると今度はランタイムも含めた形でフォルダーに一つにごそっとまとめられます。あと10分で今まとめている間に USB メモリーを出してきました。ここにくっつけますと。でフォルダーが上がってきましたね。でここの中に今作ったものをコピーをします。エクスプローラーで開いていきます。ビンホルダーの中にリリースの中に今作ったパッケージ出ていますね。 P と S があります。これこのままコピーをしちゃいますね。コピーをして先ほどの USB メモリー側にコピります。ピッと。はい、まあ、今ぐらいのアプリケーションだったらこのぐらいの速度でコピーができます。でこれ P を見ときましょうか。ちょっとちっちゃいかな。 DLL ありますね。ポータブル形式ランタイム含まない方配布形式でもう一つ消しちゃった。 S 側見ときましょうか。こっちで見ちゃいましょうか。ぐるぐるぐるぐるぐるぐる。こういった形で全部ランタイム含めて DLL 群が入ってくるんですね。でこっちはセルフです。何が違うかエグゼ形式ができてくるんですね。エントリーポイントとして .NET コマンドでエントリーポイント叩いてました。 DLL 叩いてました。まあ、.NET コマンド入ってない .NET ランタイム入ってないところにも実行できるようにエグゼのファイルが出来上がってきます。では取り出しをしてさて間違いない5番ですね。で MacBook の環境ですけど今日はなぜか Windows 8です。 Windows 8です。皆さん Windows 8を7月の29日までですよ。 無料アップデート、ね、ちゃんと私もここにまだこうほらこういうのが出てくるんですか、こっちでしょ、ピッと、ぜひ使ってみてください。でこのままもう実行しますね。この USB メモリーの中から実行していきます。E だっけ、 LS じゃないですね、間違うんですよねすいませんね、申し訳ないです。でパブリッシュアウトプット P と S があります。P はポータブルでしたね。ちょっと P の方を見ておきましょうか。 CD パブリッシュ P 側、デモ米点米、あ CD デモデモデモデモでしたっけ、これデモ米点米、まあエグゼないですね。さあどうやって実行しましょう。ドットネットコマンド入ってないですっていう環境です。 Windows 8です。動かせないですよね。で CD でさっきのところの、CD パブリッシュ S セルフコンテインドいきますと、この中に LS じゃないって言ってるのにもう、ね、ごめんなさいね、よいしょ、デモ米点米で見ましょうか。エグゼファイルありますよね。なのでここでデモエグゼを叩きます。するともうランタイムも含めて入っているので、ここで実行がされてドットネットコアが動いて、おファイアウォールを開けろとアクセス許可します。でこれウェブアプリケーションで動いてますので、 Windows 8上でローカルホストでも動いてますね。ローカルホスト5000番台でさっきと同じアプリケーションが動きました。ありがとうございます。こんな感じで対象とする配置先のプラットフォームにもドットネット入ってなくてもコア入ってなくても動かせるような形の配布パッケージの作り方もあります。この辺は押さえておいてください。ただこの辺が今後ですね、先ほどお話ししました、少しプロジェクト .json が変わりますよとお話をしました。で現状このホルダーを見ておきましょう。エクスプローラーでホルダーを見ておきます。大きいアイコンにしましょうか。と今プロジェクトファイルって実は X プロジェクトっていう拡張してあるんですね。それプラスプログラム .json があったりもします。でこのあたりは MS ビルドとかの兼ね合いの関係で X プロジェクトのこの拡張子が CS プロジェクトになるかもしれません。そして今プロジェクト .json の中に書かれている設定関連がそちらの方に移るかもしれないです。でパッケージ周りは nuget.json という形、またパッケージ周りの依存関係を記述するファイルが増えるかもしれないというお話が出ているので、ちょっとそこだけは覚えておいてください。ツール周りのアップデートが行われていく中で変わってくるかもしれません。ただ何度も言いますけどランタイム周りはもうかなり固まってきているので変更はおそらく知らないことになると思います。結構いろいろいじっているとやはりランタイム周りライブラリ周りがすごい安定して安心して使えるような感じでもう印象を受けますね。すごい完成度高くなってきている印象を受けています。さてこんな感じで、まあ、配布まで少しお話ししましたが実際の運用といった中では ASP.NET Core アプリのホスティングといったところしっかり考えていかないといけないですね。で ASP.NET Core にはケストレルという簡易的な組み込みのウェブサーバーあります。ケストレルそれを使って今ずっとデモの中でもセルフホストした形で実行していました。ただ実際にやはり使っていく中では何かしらのプロキシという形でフロントエンドには IIS や Nginx だったりといったところを置いて運用するといったところがまず基本になるかと思います。ぜひこのあたりは押さえてください。まあ、簡易的なところではもちろんケストレルで運用といったところも可能かもしれませんけども、やはりアプリケーションのスケール含めたところね、やっぱり高スケーラブルなアプリケーションを作っていく中でこういう設計といったところはしっかり考えていく必要があります。その裏でケストレルいっぱい動いていた形になりますね。でそういった中で IIS の発行に関しては今回 RC になってまた web.config というファイルがちょっと復活してきてるんですね。1回 RC1 まで web.config なくなったりもしてたんですけど、まあ、実際のところでもちょっと残ってたんですね。でこれが今度 IIS 周りの配置に関しては web.config などを使ってこの辺 .net のコマンドをサーバーサイドで叩いてその引数 DLL エントリーポイントですねを指定しているような記述を web.config の中にしていきます。もちろんこれ Azure も同じです。 Azure のウェブアップサービス web アップなども同じになります。 残り時間が頑張るぞ。先ほどの最初に作ったものに戻ります。で、最初に作った ASP.NET Core のアプリケーションですね、Azure の方に、これそうですよね、配置ができるようになってますので、このまま、接続一回確認しておこうかな。一番最初に作ったの覚えてますか？大丈夫ですかね。一緒にアップサービスも作りました。頑張ってください。はい、いやよかった、いきましたね。で、次へ押して、このままバンバンいっちゃいましょうか。発行していきます。で、Azure に発行されます。で、発行されたもの、ちょっとショートカットしますね。多分そんなに時間かかんないとは思うんですけども、で、同じような形で今、Azure 上にある .NET Core Base のサイトです。同じものを上げています。で、ここのサイトを Kudo のコンソールでちょっと中身を見てみたいと思いますね。SCM というと Kudo のコンソールに、さっきのが起動してきました。ちょうど配置したもの、同じものが上がってきましたね。まあ、それは無視してこっちでいきましょうか。.scm で打って、Kudo のコンソールにログインをしていきますと。こういう時に限ってこうですね、パスワードを入れろとか大変なんですね。入ってください。で、ちょっと配置状況、Azure のウェブアップ上での配置状況を見ときますね。これ Kudo のコンソール画面です。またこんなことやっちゃった。で、環境変数見ときましょうか。ずっと下の方を見ていくと、 Azure のウェブアップ上ちゃんともう .NET コマンドパスが通ってます。で、デバッグコンソールを見ていきますね。で、実際の配置状況です。3つフォルダがあって、サイトの中のダブダブルートがあります。この中でさっきパッケージングしてた時と同じような形で関連する DLL などが全部入ってるんですね。で、その中でずっと下になるかな、見ていくと web.conf があります。で、これ中を見ときましょうか。すると Azure 上でもしっかりこれが .NET コマンドを叩いて、エントリーポイントこいつですよと。た形で叩かれて動いて、プロセスが走り出している形です。プロセスエクスプローラーを見ましょう。ちゃんとこちらですね、Azure 上でも .NET エグゼ動いてます。プロセス動いて、エントリーポイント走って、このプロセスの中で今のアプリケーションが動いている形になります。はい、ということで、スライドに戻ります。で、もちろん Docker などでも今のような形で、同じような形で Linux で動きます。Linux のコンテナ、もちろん Windows サーバーコンテナも動きますので、ぜひこのあたりはアプリケーション、マイクロサービスといったところでも .NET Core 運用していくことができますので、ぜひこの辺試してみてください。Visual Studio のツールズ for Docker、まだプレビューなところがあったりもしますけども、もうとりあえず使えるものにはなっていると思います。で、残り時間、まとめも含めて .NET の今をもう一回振り返りましょう。ザマリンのセッション出られましたか？ザマリンもやはりものをベースとしたランタイムです。で、今度新しく .NET Core が入ってきました。で、.NET フレームワークは Windows とともにランタイム周り配置されます。.NET Core とザマリンは基本的にアプリケーションに紐づいてランタイムとライブラリーが配置されます。デモでもありましたね、セルフコンテインドアプリケーション。このような形で配布がされるのはまず違いです。で、中身を見ていきましょう。アプリモデル、.NET フレームワーク、WPF、Inform、ASP.NET。.NET Core も UWP ベースあります。あと ASP.NET Core は動きます。ザマリン、iOS アプリケーション作れますね。OSX 向け、Android 向けアプリケーション作れます。で、ただまだ .NET、C シャープで開発されるとはいえ、ベースクラスライブラリの部分ってまだまちまちなんですね、それぞれ。なので、ソースコードの再利用共通化といったところだと、なかなか難しい部分もまだあったりもします。実際に API ってこれだけ違うんですね。これだけといっても、よくある図ですけども、全くイコールではないです。共通化できる部分もあれば、それぞれの実装に紐づいている部分があります。で、これらの API の違いなどは、まず一番上、.NET ポータビリティアナライザーというツールがあります。これを通して皆さんがのソースコードを解析をして、例えば今までの .NET フレームワークから今度 .NET コアに移行したいよといったときに、どのぐらいの API の違いを、まあ、修正をしなければいけないのかといったところをある程度目安で見たりもできます。あとは .NET コンパティビリティダイガノシック、言えないですね、ツールといったものがあったりもします。これだけは最後に、ちょっと残り時間も来てしまいます。最後にこれだけをご紹介をさせてください。あ、ですね、PC1 のままいきますか。で、このまま、こっちもいくかな。いきますね。こんなサイトがあるんですね。で、ここで、例えば、ちょっと小さいままでごめんなさい。例えばですけども、Xamarin iOS も含めて API の違いで実装レベルの違い、各それぞれの名前空間 API についてどれで実装されててどれでされてないかといったところが、こういったランキングで見ていくことができたりもします。こういったところもぜひ参考にしながら、もし移行とかを考えられる際には、まあ、ソースコードレベルで少なからずとも修正が必要にはなると思いますけども、こういったところもぜひ参考にしながらですね、実装を進めていっていただけるとよろしいかなと思います。で、今こんな感じですね。で、将来的にはここが .NET スタンダードライブラリーって今名称が出てるんですね。実際にこの名称でいくかどうか分かりませんけども、こういった形でベースライブラリーの部分が共通化されていく形です。よりコードの再利用といったところもランタイムベースライブラリーのベースのライブラリーのベースのところで行います。その上でどういうアプリケーションを作るか、アプリケーションモデルの部分、 ASP.NET だけども今まで通りのフレームワークを使うのか、 .NET Core を使うのか、 iOS 向けのアプリケーションを作るのか、そういったところでも皆様のコードを再利用をしながらいろいろなアプリケーションモデルに対応していくことができるようになるのが今後の .NET になります。まさにサーバーサイドを含めていろいろなクロスプラットフォームを実現するための .NET Core がいよいよ見えてきているという状況になります。新しい .NET ぜひ使ってみてください。関連リソースです。いろいろ挙げてますけども、一番下、コミュニティの周りで FB の方です。柴山崎挙げておきました。いろいろ私もいつも参考にさせていただいてます。彼のブログの中では ASP.NET もうちょっと上の方の話とかもいろいろ書いていただいてますので、私のセッションを受けて彼のブログ見てみてください。ぜひ、はい、ということで私の方のセッションなり以上になります。ぜひですね、 .NET Core 楽しんで使ってみてください。非常にいじっていると面白いです。完成度高いですので、ぜひ使ってみてください。アンケートは dev002 です。ぜひ、コメントも含めて、温かいメッセージいただけると幸いです。はい、皆様ご清聴ありがとうございました。